どうも山崎です。
どうもです、ヤブです。
よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いしますということでね、はい、
なんか最近あれですね、ドミニカシリーズが続いてます。
そうなんですよ。
大丈夫ですかね、この僕ずっと喋ってて。
いや面白いですよね。いや結構ね、まあちょっとことの発端とあれしますと、はい、まあ、今回3本撮ってるわけなんですけど、まあ、久しぶりにちょっと会って、はい、まあ、しばらく会わへん予定あったんですよ、山崎さんと僕って、そのドミニカでね、山崎さんがちょっと数年間ほどあのお仕事で行かれる、でその間、なかなか会わんなっていうのが今回のこのコロナ禍の事情を経て、はい、まあ、ちょっと山崎さんが、まあ、予想よりもだいぶ早く帰ってこられたっていうこと で、はい、でどうしてたっていう風な話をしてるんですけど、はい、この今回3本撮りの今3本目で、
はい、
ほとんど、ね、ドミニカの話と、まあ、僕が事故った話とかそのあたりをずっとしてるわけなんですよね。
ああそうですね、
はい、でまあね、今回も、まあ、割とそのあたりの話が、ね、ちょっと中心になってくるのじゃないかなみたいな感じになってるんですけれども、
そうですね、
はい、そうなんですよ。前回とかは割とその何しろ食事の話とか、まあ、治安の話とかそのあたりを聞いたやつ、
ね、そうですね、夜券が危ないやとか、うん、夜の飲み屋は拳銃が出るよとか、
そうなんですよね、はい、で結構やっぱご飯筋トレの話とか、まあ、治安の話は結構新鮮やなみたいな。例えばその、はい、銃飲み屋さんに銃撃事件があるとか、
はい、
ね、
そうですね、
このあたりの話っていうのはその日本に住んでるとあんまないから、
はい、
ちょっと新鮮やなと思って聞いてたんですけど、
ええ、
こういう珍事件がありましたみたいなの他にあったら軽くちょっとまあ聞いときたいなみたいなのがあるんですけど、
そうですね、まあ、うん、いくつかの中からちょっと一つピックアップしますとですね、
はい、
ある時、まあ、僕その中華街にドミニカの中華街にお昼ご飯を食べに行ってたんですよ、うん、
ドミニカの中華街に、
はい、
うん、
焼き飯とか餃子もなかったかな、焼き飯とか、まあ、そういうなんか酢豚的なものを食べたくなったんで。
ちなみに中華街って国によってやっぱちょっと雰囲気違うもん、大体クオリティって一緒な感じになるんかな。
あー、ほぼほぼ一緒かな。一緒ですよね、
うん、なんかそうどこ行っても結構いろんな人が中国人が集まるみたいな、結構その中華街のクオリティって安定してそうですね、
うん、あ、そうそうそう、ね、多分調味料とかの仕入れも、うん、中国人ネットワークみたいなのが世界中にあって、うん、そういうちゃんとこうなんていうかな、正規か裏ルートか分からへんけど、うん、安定的に物を手に入れられる環境を作り出してるから彼らは、うん、ほんで味が変わらへん
ネットワーク、
うん、
ユダヤとかもユダヤ人の人とかのネットワークみたいな、うん、そういう感じなん
か、ああ、かもしれない、華僑、ね、ネットワーク、ユダヤ人ネットワークみたいな、
うんうんうん、みたいな感じなんでしょうね、きっと
かもしれないね、
うんうん、あ、そうなんです
、そうなんですよ。
結構行きました、
中華街2、3回
行ったんですね、
うん、行って、そうそう、でご飯食べてて、ほんで、あ、終わって帰ろうか思って、うん、ほんでそうめんを、麺を俺持ってきてたから、
うん、
ちょっとなんかそうめん食べたいなと思って、
はあは
あ、で麺つゆがなかったんですよ、持ってなかったんですよ、
はあ、なるほど、
で麺つゆをなんかちょっと、まあ、作るか、まあ、その醤油とだしを買ってなんか適当に混ぜて麺つゆもどきのものを作ってもいいかなと思って。
だしの素ありますよね、だしの素ってないんか。
あるけど高かったね、顆粒だしはあったけど、なんかちょっとどういう風にしていいかちょっとわからんかって。
めんつゆって作ろうかなって思ったら出して何で取る感じなんですか。
俺多分でもなんかもうめんつゆもどきやったら白だし入れてちょっと甘めた砂糖かみりん足して、
うん、あー、そっか、白だしベースでいける。白だしは全然あるんですか。
ありますね。
あ、そうなんや、じゃあ便利やな。
その食材売ってるところに行くと、
うんうん、なるほどね。
なんかその輸入食材を割と品数で多く扱ってるスーパーがあって、
うん、
そこに行くとなんか日本式の短い粒の米も買える。
そうなんですね。
そうそう、うん、
ああ、なるほど。
そうそう、そういうの味噌と味噌あったかな、ちょっと忘れたけど、
うんうん、味噌あったらいいしな、うん、
でそのでもそのスーパーの存在を知ったのはちょっと後の方
で、ね、後の方で
最初は分からへんから、
うん、
その多分中華街に行ったら何か買えるやろみたいな、
うん、あ、もともとじゃあ中華街にご飯食べに行くというかそのめんつゆをゲットするっていう副目的もありつつで中華街に行ったってこと。
そうなんですよ、
ね、ああ、なるほど。
で、まあまあ、めんつゆ、まあ、もし手に入らんかってもレモンと醤油とちょっとだしを入れたら、まあ、ポン酢っぽくもなるし、ま
あ、
これでさっぱりなんとか食えるかなみたいな。
あ、確かに。
で中華街行ったら、まあ、アジア系のものもあるという希望でいい感想を持って、うんうん、まあ、中華街に行ってお昼ご飯を食べて、
うん、
さあ買い物しようかと思ってたら、うん、まあ、当然初めて行くからよく分からなくてですね、
うん、
まあ、携帯もこうスマホをずっと出して歩いてても危ないから、
うん、
こううろうろうろうろこうキョロキョロしながら街を歩いてたら、うん、一人のなんか兄ちゃんが声かけてきて、
うん、
おどないしたんやみたいに言われて、
うん、
あ、まあ、ちょっとめんつゆ探し、あ、めんつゆっていうか日本の調味料探してます、
うん、
でこうスーパーこの辺にないですか、あ、こうまっすぐ行ったらあるから、あ、俺案内したるわって、うん、あ、ありがとうございます、 スーパーマーケットですね、うん、あースーパーで、でこう兄ちゃんの後をついていって、
うん、
そしたらこうメイン通りから一個横に入って、うん、ちょっとなんか細い道のところに入り始めて、
その兄ちゃんって中国人、
いや、ドミニカ人、
ドミニカ人が中華街で、まあ、その案内するよって言って、うん、路地に連れてってくれたと、
そうそうそう、うん、に行ってまたこう路地をくねくねくねくね入り始めて、うん、ここにこっちにスーパーあるんですか、うん、って聞いたら、あの市場があるって言われて、
うん、
いや市場じゃなくてスーパーマーケットに連れて行ってくれと、市場ちゃうねんって話したら、いや市場に行けば何でもあるからって、うん、日本の食材ありますかって、うん、いやあるやろ多分みたいなこと言い出したから、うん、
なるほどね、
いやいやスーパーに連れて行ってくれって言うたやんけみたいな、うんうんうん、形こうガーって言い出したけど、うん、兄ちゃんいや大丈夫や大丈夫やからこう言って、うん、どんどんこの市場の方に、
うん、
その奥の方に連れて行かれて、
うん、
ほんまにそのなんかバラックみたいな一番のところに連れて行かれて、
うん、バラックって何ですか、
なんかあの屋根がトタン屋根みたいな、なんていうのかな、どういうふうに言うた、今風で言うたら飲みの市とかでもないんだけど、
うん、あそんな感じで、ね、プレハブみたいな感じってこと、
そうそうそうそう、
ちゃんとした建物というよりは、うん、そういう感じのちょっともろい建物の中 がいっぱいあるような感じの、
そうそうそう、うん、ここあの個人商店の露店みたいなのが中にブワーって出してるところがあって、
分かってきた、うん、
でそこここは市場やって言うんだけど、うん、日曜日やって、
うん、
日曜日は市場閉まっててやってなくて、
うんう
ん、いや置いてへんやん、うん、って言うと、
うん、
いやここもっと奥行ったらあるから、いやこんなとこ入れるかも危なって思ってる、うん、でそしたら俺帰るわ、
でその時にちょっと怪しいなみたいなこと思ってたんですか、
市場の前についてその前、うんの雰囲気パッと市場の周り見たら、明らかにその中華の焼き飯を食ったエリアのと比べて治安が悪くなって
る、悪くなってるの見て分かるんですよ、柄悪い感じの
雰囲気がやばいみたいな、で何か そこで住んでる住人らも、あの外人が来たみたいな感じで俺見られてるから、あなんかあれやばいのことなってんちゃうかみたいな、で俺とその兄ちゃんがなんかガーガーガーガー言い合いしてるから、やばいみたいな、
えスラムっぽい雰囲気なん
で、あスラムっぽい雰囲気ですね、
あ怖いなそれ、
写真をちょっと撮れなかったですけども、
うんうん、
ほんでちょっとこう帰るわ帰らせてくれみたいな話をしたら、うんうん、そしたらこうなんか「いや俺実は足が痛いね」とか言い出して、
うん、
こいつ金やなと思って、うん、やばいこれ多分このままいったら金取られるわと思って、うん、もうええわ帰るわって言ったけど、俺グネグネ道あの連れて行かれて、うん、変な市場連れて行かれてるから、うん、メイン通りの出方も分からへんねんか、
え結構もう迷路みたいな感じになって
る、あそうそうそうそう、
怖いなそれ金くれってなって、
Google マップ出したら分かるけど、うん、出されへんから分からへんってどうしよう、
携帯出したら取られちゃうかもしれない、
あ多分取られると思う、
あ
もうやばいなと思って、
うん、
もうええわ帰るわってバーって、でその兄ちゃん振り切ろうとしてるんだけど、うん、ずっとついてくんねんか、
めっちゃ怖いですねそれ、
めっちゃ怖いね、
うん、
ほんでそうしたらまた別の兄ちゃん2人ぐらい来て、
うん、うわめっちゃ怖っそれ、
また来てうわ怖っ思って、ほなそのなんていうかな、こうして交差点で車を通り過ぎるのを、うん、横切ろうとしたら車来たから待ってて、
うん、
そしたらこう雨降ってきて、
うん、
ほんなら兄ちゃんが傘どうぞって
言
って、ね、これ絶対これも金取るでとか、うん、いやもういいですみたいな、
うん、
もうなんかもう余計な金品を出したくないと思ったから、うん、いやもういいですいいですみたいな、うん、言うてこう振り切ろうとしたらその兄ちゃんの子ついてきて、
うん、
ほんであのメイン通りまで来んねんけどまだガーって
うん、
後ろ張り付いてくるんだよ、ピタッと張り付いて、ほんでずっと話しかけてくるから、うん、いやもうええわええわ、
うん、
でもなんかそのポケットガサガサガサガサしだしたから、うん、わーと思って、
うん、めっちゃ怖いです、
ね、俺めっちゃ怖いと思って、うん、どうしよう思って、ほんでその店開いてるなんか中華食材屋みたいなのドア開いてるとこあったから、そこバーン入ってしたら、そのとりあえずここでしばらく売ったら負けるかなと思って、うん、押して、でその商品棚の陰からこう外パッて見てたら、うん、その兄ちゃんが店の前でずっとうろうろうろしてんの、
怖っ嫌やなそんな、
でドアガチャって開けてどこやどこや、うん、こうやってキョロキョロ見てて、まあその店のおばちゃんは、うん、まあ買うそこにおんのやったら帰ってくれみたいな感じでこう促してたから、うん、まあその後をつけてきた兄ちゃんは帰ってけへんかったけど、怖、
うん、
ー思って、ちょっと振り切ってしばらく待っとこう思って、うん、でこう5分ぐらい店の中持ってて、でまた出て、でその中華街のメイン通りから元、うん、飯を食った中華屋の前に、うんうん、なんとか持ってこれた、
あそうなん
だ、あここまで来たら多分大丈夫安全やなと思って、そして入ろうと思ったら、後ろから元その最初についてきた兄ちゃんと、うん、あと傘を売りつけようとしてきたやつが、うん、また2人、うん、うわ増えとるやんけ、うん、みたいな、怖ー思って、
傘も凶器になるからね、そんで。
あ、そうそうそう。
殴られても怖いしね。
うわ、怖っ、で。で、また、そう、また別の店の中入って、うん、ほんで、今度、店の中に入ってこようとしてて、うんうん、うわ、やばいやばい、これ、絶対やばい、これ、しばらく行かれへんわ、思って。うん、ほんで、その奥の、なんかもう、カップラーメン積んでる、段ボールの陰にずっと隠れして、うん。うん、ああ、やばいやばい、と思って。で、しばらくして、あ、もう、15分ぐらいおったから、うん、で、店出て、ちょっと帰ろうかなと思ったら、そのさっき傘持ってた兄ちゃんと、最初についてきた、なんか足痛い言ってた兄ちゃんが、なんかグワーって口論始めて
て。なんでそこで口論してんねん。
いや、なんかよくわからなくて、なんか喧嘩してて、喧嘩してて、なんでやろ、なんでやろと思って。うん。そしたら、まあ、俺もちょっとなんかようわからへんねんけど、うん、多分なんか、縄張り争いみたいな感じの言い合いのことを してたっぽくて。
うん、ああ、そうなんですね。
で、最初、カモーにしようと思って近づいてきたのに、うんうん、そう、傘持ってる兄ちゃんが横やり入れてきて、うん、お前のせいでなんか、
ああ、かもれへんかったやんけ、みたいな。
みたいな感じで、ぐわーって言い合いして、バリ怖いと思って。ほんで、もう警察呼ぼう、警察呼ぼう、言うて。ほんで、もう、なんか、やばいから、店の人にちょっと警察呼びましょう、呼んでください、みたいな感じで言って、ああ、わかりました、みたいな。で、そこでまあしばらく入れてて、で、そこから、そう、兄ちゃんのが、なんか揉めつつ、その、中華街の外れのどっか、もう、もう、ホームに行っちゃって、まあもう、事なきを得たというか、で、そこからまあ、ちょっとタクシー呼んで、帰ったけど。
心臓バクバクやね、そんな。
めっちゃ怖いで。もう食べた焼き飯の味覚えてへんもん。
そうやね。で、これ海外の洗礼を受けたみたいになったんですか？
受けた受けた。
ね、
気抜いたらあかんわ、思って。ほんで、その後でその連れて行かれた場所を Google マップで調べて、その住んでる人に見せたら、あ、ここは結構危ないところだから行ったらあかんでって。
あ、そうなんや。
知らんかって。知らんかって、まあ連れて行かれてんけど、なんかそのもうほんま気づかなあかんなと思って、ちょっとなんかね、うまくその割とビビりつつながらやったから、当時の絵をうまく説明できひんくて申し訳ない
んだけど、怖いっすよね、そんな。
いや、めっちゃ怖いね。だ、そのなんていうかな、傘持った兄ちゃんが絡んでくれたおかげで、なんかあの、なんていうか、内輪もめが始まって助かったみたいな。
そう
っ
すよね。へえ、かもられそうになってたんや、それ。
いや、めっちゃ怖かったですね。いや、金ですんないけどな、何が出てくるか分からへんから。そうやわ、俺もそうめんもいらんわ、思って。
結局食材買えずって感じ。
買えず買えず。
うん、
そう。で、もうなんか、近所のその、外国の食材のスープ、で、もう帰ったら、
そのスーパーがある。
そのスーパーがあるで。
あるということで分かって。
え、どこにあるんですかって、その近所にあんでって言ったら、あるって15分くらいのところになって、あ、こんなとこあんのかいな。
しばらくそこから中華街行く、怖いですね、そんな。
それ以来行ってないな。
そうですよね、そんな感じ。それって一人で動いてた時なんですか？
友人が、あと3人おって、で、3人で、4人で合計動いとってんけど、僕ともう1人おった、チームは結構早めにまくって、逃げ切ってんけど、もう1人の人がなんか、スペイン語結構できる人やって、で、割とこう、喋って応対してもうたから、それについて怒られてた。
怖
っ。俺なんか、なんかもう、スペイン語あんま喋られへんから、なんか何言ってるか分からへんみたいな感じで。
一回相手してもうたから、ちょっと巻きにくくなった感じや。
そう、巻きにくくなった感じやって。なんか言葉喋れんのも考えもやな、俺喋れんでよかった。俺もなんかその、なんやろ、強盗用に備えて、まあその、ポケットに、財布以外にポケットにお金入れるようにしてて、あとそのダミーのスマートフォンをカバンに入れてるんですよ。
今ってスマートフォンで Google のやつ使ってる、
ね、僕は Google のやつを使ってて、で、あの、だいぶ前の昔の型落ちしたバッテリーもかなり経ってる、iPhone の SE を別で持ってて、何かあった時これを差し出すためのやつも入れて準備万端にしとってんけど、いざなんかそういう状況になると、あたふたしてもうて、あの、先週の鹿と一緒やよ。そう、なんかもう冷静な判断が取られへん。
あ、そうなんですよね。分からんくなるんですよね。
いやー、あんな
余裕なくなるとね、そんなスマートに行かなくなるっすよね。
そう、行かなくなる、行かなくなる。
そうか、一応なんか狙われたら iPhone 渡せるように持ってってるんや、いらん iPhone。
そう、外国行くときは持ってってるんですよ。
なるほど。それはね、強盗さんも喜ぶかもしれんしね。
あ、 iPhone やね、多分 SIM 挿したらバッテリー早く死ぬけど、使えると思うから、
そうなん
や、ね、あとアプリも全部消費してバージョンのやつやから、
バッチリっすね。
バッチリバッチリ。
強盗対策はやばいな、そんなことあるんや。やっぱ治安悪いなって思ったっすね、それやったら。
そこ、あの、街、その、路地裏の雰囲気は明らかにやばかったな。
そうなんや。
あ、でもこれが現実なんかなとか思って。
ちょっと平和ボケしてたなっていう感じがあったんですよ。
あ、そうそうそう。あ、俺外国におったんや、みたいなのが。 でそのなんかこう経済発展がドミニカ結構今すごいしてて、
うん、
その格差で失業者とかも結構増えてるから、
うん、
そういう金絡みの犯罪がやっぱすごい増えてるみたいで、ここ10年ぐらい、
うんうん、
そうそう、だからそういうのもやっぱ気付けなあかんなと思って、うんうん、
結構日本とかでもね、その失業による格差って今回で思いっきり見えてきたというか、
うん、ああそうですね、
煽り食らってる人めちゃくちゃいろいろいますもんね、
うんうん、そのなんていうかな、あの在宅ワークをやってくださいみたいなことになって、
うんうん、
あのなんていうかな、もう昔ながらの会社員の人たちは、うん、いやミーティングとか仕事はもう顔つき合わせない要請へんわっていう人がやっぱり結構出てたり、
うん
うん、だから一方でそのなんていうかメールとかその電話のやり取りの得意な世代の人たちは、
うん、
今のそのなんていうかな在宅ワーク時代に、うん、その仕事ができることが実は証明されてるみたいな、
ああね、そういう感じもありますよね、
うん、そうそうそう、だからなんかまあ、音楽業界の方でも結構そうなっちゃうから、うん、まあ、ね、やっぱ音楽業界、いや
実際リモート便利ですもんね、
あそうそうそうそう、うん、だから なんていうかな、対面のレッスンとステージパフォーマンスのみでずっとやってきた人は、うん、多分きついやろうけど、
うん、そうですよね、う
ん、だ作曲したりとかリモートレッスンとかやっぱできる、うん、今の時代にこう適応した人っていうのは、うん、あなんか生き残っていくんかなみたいな、
ね、確かになんかそっちできた方が得っぽいですね今
ね、えなんかその計らずもそのなんて、うん、そういうコンピューター系のスキルが向上したというか、
うんうん、
そうなんですよね、なんか1983年 の、 あの、うん、リズムマシンが登場したことによって、
うん、
あのドラマーが失業して、うん、
失業してね、
でも結果なんかそのリズムマシンに勝てるグルーヴを生み出せたドラマーは生き残って仕事を得たっていう、
うん
うん
うん、ああそこの歴史があるんですね、そうそうそう、ドラマーが廃業するっていう危機に、
そうそうそう、
なんかデモみたいなの起こったりとかしたんですよね、確か
なんか音楽業界ですごい起こって、
うんうん、
であのもうマシンで正確にリズム刻むから、もともと確かドラマーってなんかリズムをちゃんと叩いてくれたらそれでええねんみたいなのやったけど、
うん、
あ
そうなんですね、
うん、
リズムそこには絶対勝てねえなみたいなや
つだ
ったんですね、
そこでそこからそのなんていうかな、あの一拍がすごい自由なジョン・ボーナムとか、ね、うん、ああいうあの古いジャズのドラマのリズムの揺れる感覚っていうのかな、うん、ああいうのが評価されるようになって、
あなるほど、今まではクリックにできるだけ正確、クリックというかその基準のこうできるだけ正確に叩くっていうのが重要視されとったけど、
うん、
コンピューターとかいわゆるそのリズムマシンが出てそこを正確になるのがそこまでその大事なことというか特別なことじゃなくなったら別のこう、
うん、
良さみたいなのに重点を置くようになった感じなんですかね、
そうなんですよね、うん、一泊がより自由なっていうか、
うん、
こう
前のなんか結構揺れるんですか、
一泊はすごい取り方が自由な
ん
で、
うんうんうん、結構グルーヴとされる感じになるんですかそれって、
あそうそうそう、
うん、
なんかこうボーカルがふーって前に行こうとしたらくっついていったりとか、うん、っていうようなこう、
うん、
っていうので割とあのリズムを取ってたようなスタイルだったから、
うん、人間的なリズムっていうのが、
うん、
そのクリックがリズムマシンには出せへんグルーヴみたいな感じで、うん、そうまた確立されたみたいな、
あそうそうそう、そうなんですよ、
あそうか、じゃあそこでそのドラマーの人がみんなこう淘汰されるような状況になって、そこでの工夫がもう一つまた上のクオリティになるきっかけになったと、
うん、そうそうそう、うん、それで全体的にそのドラマ自体がリズムも正確に叩けるし、うん、そのなんていうのグルーヴ感をしっかり出せるようになったっていうので、うん、こうあの人間が叩く良さっていうのが再評価されたというか、
うん、
うんうん、そんな歴史的な経緯があって、うん、
今回もなんかちょっと時代が変わるような、ね
うん
ね、今状況やからまたなんか仕事のやり方っていうのはだいぶ変わってくるかもなっていうところ、
そうね、うん、オンラインでやっぱできてしまうから、うん、なんかこうオンラインでこう見せれるようなものとかっていうのを、うんまあ、名刺的に置いといたりすると、
うん、
おこんなことできるんやと思う、
ね、もう分かりやすくねどういうことがしてるみたいなのが、ねあの
うん、
分かりやすい方が有利なんかもしれないですよね、もう
そうね、うん、あのその人がやってる仕事っていうのがあらかじめこう目で見えるから、
うんうん、
そのああの仕事を依頼する方も依頼しやすいんじゃないかな、
うん、そうなんですよね、どういうことをやってその人がやってるかっていうのはイメージしやすいね、
うん、
しやすければ ね、やりやすいと思いますしね、
そうなんですよね、うん、だからどの時代でもうまく適応していかなあかんのかなというの、うん、
今回はでもそういうまたミュージシャンにとってね、うん、ちょっと適応のしがいのあるタイミングなんかもしれないですね、
そうでね、うん、あの生のライブ配信とかなんかにしても、
うんうんうん、だスタジオとかもなかなか行く機会減りましたやっぱり、
あ
まあ山崎さんの場合もともとドミニカにいてはったからしばらく、うん、まあもともとそのスタジオ行きにくかったとは思うんですけど、
うん、
あんま行かないんですか、やっぱ帰ってきてから。
来てからは、あ、でも最近はその個人で練習したりするのに、うん、あのちょっとやっぱ週に1回ぐらいは、
うん、そうか、ドラム叩くにはスタジオ入らなあかんもんね。
あ、そうそうそう、うん、そうなんですよ。
そうか、またじゃあそれはその僕のスタンスとはちょっと変わって、うん、僕はあんま最近スタジオ入らなくなったんですよ。
ああそうなん
だ。もともと家でできたりするからっていうのもあるんですけどね、
うん、そうか、コンピューターとそうか弾き語りやったら、
うん、そうか、まあそう、あとシンセサイザーとかも別に家でいいって、そんなね、でっかい音出さんでもヘッドホンでいけちゃったりするから、
あ
ドラムの場合それがねできないから、うん、生音響いちゃうから、ね、あのスタジオじゃないとダメやけど、
うん、うん、あとは、まあ、体を動かすことでその体力とか筋肉の維持にもドラムを叩くと多少つながってくるから、あそれも兼ねてちょっと行ってるっていうのは。
それって家の近所であるんですか。
ああそうそうね、家の近所で、
うん、ああそうなんですね、うん、
個人練習でちょっとこう、うん、まあ借りてやったりいうスタイルで、
うん、なるほど、
うん、
周りのミュージシャンの人とかもね結構僕の周りとかでもやっぱり一気にやらなくなってる人とか、いやなんかあんまりこう、ね、露出しのね、できひん人とかやっぱいっぱいいるっぽいからね。
ああ、
うん、
そのライブができにく
い。そうなんですよね。そこの影響はやっぱもろ受けてる人とかたくさんいるなって感じがありますよね。
うん、そうやな。だからやっぱなんかね、そういろんなこのプロジェクト並行してやってて、なんか映像をあのなんていうか青空 DTM とかね。
うん、まあ僕はなんかたまたまね、その、うん、要はその演出人前で演奏するっていうこと以外にいろいろ作ったりする、ね、
うん、
活動もしてるから、
うん、
そっちの方がそこまで影響がなかったりっていうのはね、
あり
ますよね、うん、
すごいな、なんかこう多角的になんかいろんな表現方法が、
うん、まあまあ結局外でやるね、外でやるライブの、ね、案件が減ったから、
うん、
それはまあ別のことに回せるだけなんですけど、
うん、
結構まあ楽しくいろいろ、
うん、
今いろいろね勉強しつつスキル上げようとは必死にやっております、う
ん、いやでもなかなかそれがパッとできなくて難儀してる方も多い中で、
はい、まあ生き長く音楽やれたらなと思ってるんで、
ねえ、
はい、
そうですね、うん、いや環境変わって適応するのは大変やなっていうのはね、うんうん、ありますね。
まあまあ早いこと落ち着いてばいいなと思いながら、
うん、そうなんですよ、
ね、まあ結構やっぱ、まあ、いろいろなんだかんだで結構いろいろドミニカのネタ聞かせてもらいました ね、
ねえ全然もうなんかもうちょいあるかな。
で
もま
だ、
うん、まだなんかこう小出し小出しでやっていこうかなと、うんうん、
まだね国民性やらなんやらの話とかもね聞けたらと思ってるんで、
そうですね、
また、はい、いろいろ教えてください。
いや、
は
い、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、はい、
なんかあの変わったっていうか、なんていうかな、あの、うん、いつやったの、結構前やねんけど、
うん、
あの最近で百貨店の屋上でビアガーデンって結構あったり、
うん、ある
やったりとかしてて、うん、なんか俺はちっちゃい頃ってなんかそのそごうの屋上とかなんか行ったら、うん、ちっちゃい遊園地みたいなの
あ
ったやんか。
あった。
パンダの乗り物とか。
パンダの乗り物あった、
うん、
乗った。
そう、あれなんかよう乗ったりしたなと思って、うん、
今全然ないですよね。
ないないないない、うん、デパートに行ったら全部いろんなもんがあって、うん、でなんかあのデパートの8階ぐらいに、
うん、
なんかデパートの食堂みたいなのが、
うん、
なんかあった気がする。あのお子様ランチに日の丸の旗が刺さっとったやつとか。
あったっけ、そのデパートの上の方にそれがある。
上の方に、
うん、
屋上がその遊園地的なコーナーで、その1個下のフロアにそのなんかレストランっていうか、
うん、ああそうなんか定番やっけ。
うん、
そうなんや。
今はなんかそのレストラン街みたいなのが地下とかなんかあんなにできてしまって、うん、そういうのもなくなって、なんて普通の催し物をイベントごとでやるような、うん、あれでしか使わなくなってて、
なんかどっちかというと食べ物とかってデパ地下と一緒になってたりとか、
うん、
なんかそんなイメージですよね。
あ、そうそうそう、うん、なんか変わっちゃったなと思って、
うん、
なんかベアガーデン行った時にこうって見てると、
うん、
昔ここでちっちゃい頃なんかそのパンダ乗ったよなとか。
あ、そうっすね、うん、なんかちょっとウキウキした記憶はありましたけどね、屋上で、
うんうん、そうそうそう、俺なんか、うん、たまにその百貨店行くのをごっつい、うん、なんか楽しみというか、まあ、緊張したという
か、ね、なんか風船人がおったりとかもあった気がする。
あ、おったおったおった。
なんかそんなありましたよね。
あったあった。入ったら風船くれたり、
うん、
あその遊園地コーナー、
うん、
屋上行ったらくれたり。
アイスとか食べれたりした気がするんだけどな。
アイスはあったんちゃうかな。
なんかもね。
うん。
そうや。だいぶ昔じゃないですかそれ。
30年ぐらい前ちゃう。
ねえ、だって俺ほぼ記憶にないもんな、そんな時期って。
そう
だ。なんか、うん、多分でも行っとった気がすんねんな。でも。ほんまパンダの乗り物はもう山ほど見た気がする、
うん、なんかこう なんか乗れる事情で動くんかな、うん、なんか知らんだけど、そこにこう乗るとこうなんか一定時間もね、うん、100円かなんか入れて、うん、
それこそなんか子供が乗るなんかこうレールがあってちょっとミニ電車みたいなのなかったっけ、
うん、あった
あったでしょ、結構でっかい
新幹線の形したやつで、うんうん、こうぐるーっとこうなんか楕円形でこうレールが引いてあって回るやつな、うんうん、あんなあったわ、うん、なんかそうそう、ああいうのから今なんか思い浮かべるとなんていうかな、遊び方っていうか場所が多様になったというか、
うん、
なんかいろんな、
なんでないかな、うん、子供が減ったからかね、そういうのって
。ああ、子供が減ったのもあるんかな、うん、あと百貨店に行かなくなったとか。
百貨店、う
ん、買い物せえへんもんな、みんな通販で、
う
ん、
あ、そっか、うん、通販するからっていう感じか、う
ん、でコロナとかなったらあんまり出やんくなったりすると、うん、なんかそのなんかアマゾンとかね、あんなですぐ買ってしまうから。
百貨店行くときって、うん、なんか家族でちょっと一大イベントみたいな感じだったんですかね、昔って。
うん、やったと思う。なんかちょっと綺麗な お出かけするときの格好してた気するわ。
そういうことな、う
ん、たまにしか行かへんから、
うん、今ってその感覚はもうちょっとライブになってイオン行こうぜとか、
うん、あ、そう
ジャスコ行こうぜとかいう感じなんかな、
うんうん、そうや、ほんまそうやもんな、うんうん、全然。でも百貨店とか普通にサンダルでも行ったりするもんない
から。うん、そうか、うん、ちょっと昔はちょっと そこが各エンターテインメントのうちの一つとして結構ちゃんとした選択肢あったんですね。
あったんやと思う、うんうん、そこにいたらとりあえずなんか一日全部完結するみたいな、
うん、っていう感じやったんやね。
うん、やったと思う。今はなんかそういう遊園地みたいなの行こう思ったらそのアトラクションのあるなんかユニバーサルスタジオとか、ね、うん、ディズニーランドとか、
うん
うん、で飯食うんやったらそういうなんか何々を食べようと思って、うん、そこなんとかなんかそういう向けのレストランとかあったりするし、うん、
僕自身百貨店全然行かへんもんな。
俺も行かへんな、うん、あの地下の食料品売り場は行くけど、うん、それぐらいかな、たまに行くぐらいな、
うん、たまにあのお弁当屋さんとかあるでしょ、あの地下とかにあるやつ、
あったかいご飯入れてくれる、
うん、
あ
の死ぬほどうまそうなやつは、あれの好きですけどね、
あれはいいな、
うんうん、
で、あの夜7時過ぎたら休まるから、
うん、あ、そうなんや、
そう7時過ぎでね、こう狙っていって、
うん、こうか、そうか、行ってないな。で今年にいたっていうのはビアガーデンとか一切行ってないしね、そんで。
あ、俺も行った
ん、うん、うん、
行ってないわ。そういうなんか屋外で大人数の集まるとこに、うん、もうほぼ行ってないから、うん、
そうか、そう考えたらでもそれなんか、まあ、あのデパート普段行かへんけど、うん、今年特に行かへんですね。
そうそう、なんか特に行かへんなと思ってて、うん、そしたらふっと思い返すと、うん、あ、そういえば昔はみたいな。
小学校ぐらいまでじゃない、でもそのあたり、
うん、小学校ぐらいまで
ね、
うん、
中学校になってからあんまあ、パンダの乗り物に興味なくなるっていうのもあんねんけど、
うん、
いかんすよね。
中高なったらあれやね、もう部活したりとか。
そっか、部活で忙しくなるから行かへんことなんねやんな。
でなんか楽器、僕らなんかね楽器触り出したりするから、
うん、
お出かけとかも別に家族で行くこともないし。
確かに。
だから中高でゴーンってその記憶がそこを抜けるから、
うん、
ほんで暇になって、まあ、大学生で帰れないから行かへんしやかって、
うんうんうん、
ほんで大人になって10年ぶりと変わっとるやんけみたいな。
そうですね、
うん、
百貨店とか山崎さんの住んでるところで近くにあったんですか、神戸とか。そんなに
神戸、うん、まで出かけなかった。
あら、そうっすよね。
うちの地元の近所はあれやん、ジャスコとかやわ、
うん、
今イオンか、
うんうん、
ジャスコとか日位とかな。
日位とかね、
うん、今日位もないんか、日位もジャスコ、え、イオンか、
うん、なんか僕の周りだと日位がサティになってサティがイオンになった。
ああ、一緒
そのパターン、
うん、うん、そのパターン、うん、そうや、なくなったなぁ、いろいろなぁ。
久しぶりに思い出したな、そんなデパートの屋上のやつとか、
うん、なんかビアガーデン行ったりとかしたら時に、うん、あのなんていうか屋上をフラーっと見たりとかしてると、うん、なんかその昔の面影みたいなのがちょっと残ってたりするのよ。
名残が残ってるんですか、
うん、あれを見ると思い出すね、うん、
え、なあの100円入れてこうなんかビヨンビヨン違うか、あのバネがあって、
うん、
俺今イメージの公園にあるやつやな。あ、バネがあってパンダかなんかに乗ったらこう前後ろにちょっと動かさ
ない、こうグラグラ
する。そう、うん、今それ思い出したけど、それ別にデパートの屋上じゃないわ。
あれは公園、近所の公園にある、
ね、うん、そうやね、
うん、なんかこう面影がね、昔のそんなの残ってるの、
遊具とかの名残みたいなのがあったりする。
そう、ここに置いと設置しとったんやみたいなのが、うん、そのコンクリートの色がちょっと変わっとった
り、うん、ああ、そうなんですね、
うん、あれなんかちょっと目に入るね、
うん、まあ、今のも寂しい話ですね。
そう、
今だからその多分あんま行かへんけど、公園とかでもあの鉄のぐるぐる回る球体みたいなやつもないでしょ多分。
ああないわないわないわ、
ね、あれは危険やから ないでしょ。あんなんどこ行ってもあったのにね。
あったあった、うん、だって近所の地元の牧場とか行ってもあったもん、うん、バーって回るやつ、うん、今ないわ。
今よく考えてないですもんね、
はい、遊具減ってるもんな。
遊具減ってるっすよね、
うん、うん、お前ジャンルが遊具ジャンルが減ってるわ。
うん、なんかそれ言われてみればそんな気がする
なあ、うん、お前はなんかこう対面でがっつりなんか楽しむみたいなものが、うん、
まあね、まあ大人になるとそれ大人になるってことですね。そうその忘れてくし、
そうやな、うん、なんかたまにこうやって思い出さなあかんなとか
ね確かに、ね、たまにはね思い出すとかなあかん。
そうなんですよ、うん、たまにそうたまにそうたまにがなあかんねんけど、うん、俺もその王将ばっか行ってるから中華って、うん、あの違うその中華チェーンにあんま行かないんですよ。
ああなるほどね。
あの日高食堂で中華やったっけ。
日高食堂は中華
中華、うん、日高食堂もあんま行けんし、バーミヤンとかね、うん、やっぱあんま行かないんですよ。
日高って東京にしかなくない？東京とか関西なくない？
関西ないんかなあれ。
僕多分日高ってなんか東京にライブしに行った時に、うん、たまに行くんですけど。
あれは東京だけか、う
ん、いやわかんないですね。大阪は知らんすねあれ、
う
ん、
そうか俺おしゃばっかりやからな、
うん、
そうあとまたバーミヤンとかね、
うん、
そうだからバーミヤンの何だか俺よう知らんねんけど、うん、なんか注文の仕方がなんか偉い。
違うバーミヤンじゃん。あのサイゼリアが変わった。
あサイゼリアか。
サイゼリアでが値段がなんか299円で端数が99円でもうなくなったっていうのもあるんですけど。
えなんかえあれじゃんあのアラビアータ399円とか。
あれが全部400円とかになったっすよ。
ほう1円上がったよ。
1円上がった。だから299円やったやつも300円とかもうキリ良くなってる。
あそう
なんだ。ただそのキリが良くなって税込みなんですよ。
うん、
だから会計とかしやすかったけどね前とか言ったら。
ああ今度400円にサラダで300円に、
うんうん、そうそうほんまその計算でできるようになったんですよ。
ああそういうこと
っていうのはすごい便利。
ああそうなんです
ね。なんですけどなんかねサイゼリア行ったら多分コロナの影響で、
うん、
伝票書いて渡してくれみたいな。
はい伝票あ自分で書いて
で伝票というか注文伝票みたいなのあるでしょ。
うん
でそれを書いてくれなんですけどその注文伝票の書き方がメニュー名じゃなくて、うん、そのメニューに対応した型番みたいなやつを書いてくれと。
ほうほうほう。
だから多分その英語分からんけどピザやったら PZ01 とかなんかそんな感じの型番があるんですよ、
うん、
それを書いてくれみたいな感じになってて、
あマルゲリータに分かんねや。
そうやねそうなんですよ。それもなんかピザ、うん、それもピザの何番目みたいなやつがあって全部
あそ
うこうやってメニュー見ながらあここにこのメニューのやつあるなっつってあのメニューあるからこのメニューはこれを書かなあかんねやみたいなこう見ながら書くでしょ。そこでまず正しいかどうかもちょっとあんま自信ないかなと思いながら、まあ、人数分書いてこう渡すんですよ、
うん、
じゃあ店員さんが確認しますとか言うて、はい、じゃあ注文内容繰り返しますねみたいなことで言って店員さんは俺の書いたその型番を見て元のメニュー名を言うんですけど、
うん、
例えばこの丸ゲリータみたいなの頼んだらマルゲリータですねって言うんですけど、
うん、
そこで何々のペンネですねみたいな別のメニューの確認が返ってきたりするんですよ。
あ
だから多分でそんな時に俺が正しくメニューのこの型番を書いてないのかと思ってたんですけど、
うん、
店員さんも把握してなかったんですよ、うん、その型番からメニュー名をちょっと逆引きするっていうのがまだ多分店員さんも突然のその方針変更に対応できてへん店員さんもいるんやと思うんですけど、
うん、
まあそれで結構メニュー注文するのがてんやわんやになるっていうサイゼリアでこの間やりまして。
あそうなんや。
大阪のサイゼリアだったんですけどだいぶ多分他のところでもそうなってるっぽいんですよ調べてみたら、
うん、
なんかそんなことあんねやと思って。
商品コードやったらそのなんか規則性はあるかもしれんけど覚えるの大変やでやれ
覚えるの大変なんですよ、うん、店員さんめっちゃ大変やろなって思って今まで気にせんでよかったの
いい
ねあの気にせなあかんってなってしかも多分変わったあのそういう風な方針にさらっと変わってから、
うん、
間もないタイミングでサイゼリア行ってそうなったから特に店員さんも慣れてなかったのかもしれないですけど、
うんうん、あそうなんや、
うん
まあ、ピザやったら、まあ、例えばPZで始まるなんか
と
か
そうなんやろそんな感じなんですけどでも結構似てったりする文字があるんですよ PZ か PS かとか、
う
ん、なんかそういうのがうわ結構似てるやんって言って、うん、ややこしいなみたいになってました。
そうかそれはなんかやっぱコードでやった方が店が管理しやすいからしてんねやろか
っていうことだから伝票をパッと見た時に微妙なこうニュアンスの注文じゃなくてここでやったら分かりやすいって意味合いなんでしょうけど、
うん、
もうね結構だからそれがうまく回ってない、そのシステムがまだうまく回ってへんねやろなっていう印象でしたね。
ああ、なんかでもそのコードに入れるんやったらなんかそのタッチパネルとかあんなにした方が絶対間違わへんから、
うん、そう思うんですけどね、うん、そう普通なんか他のとこタッチパネル化してるじゃないですか今って回転寿司とかそういう感じとか。
あ、そうそうだね、
ね、だからそこはなんかサイゼリアはちょっとなんかそこがちょっと違う方法に進んだなと思って。
なあ、逆にそのなんか店の人が不便とか、まあ、あのお客さんもそのなんか行き違いとかが生まれそうで、
うん、完全に僕が見た感じだったらそうでしたね、その悪影響やみたいな感じになってたから、まあ、今後どうすんだろうなと。最近来ましたサイゼリア。
サイゼリア最近はそのコードがで書かなあかん時になってからは行ってない、
うん、あ、そうなんですね、うん、でも多分それってねここ1ヶ月ぐらいの話なんですよ、
うん、
だからね、
まあ、俺3ヶ月前は、うん、2ヶ月前かな行ったんだから。
でも一個良くなってたのは、
うん、
ピザ頼むじゃないですか、
うん、
ピザでそのバイチーズみたいなその追加チーズみたいなのができるんです
よ、
うん、
あ、
この追加チーズをの個数も指定できるようになったと、
うん、
だ前までやったらマルゲリータのチーズ大盛りっていうのがプラスいくらでできてたんですけど、うん、それがチーズ大盛りかける何個みたいなのができるんだから。
そうなんや。
前やったらマルゲリータのチーズ大盛りでもうちょっとチーズがあったらええのになっていうのができるようになったんですよ、
うん、
チーズをこんだけ増やすみたいな。
あ、そうなんや、
はい、それは個人的には僕はとしては嬉しいな。
あ、それはでもぜひ行きたいな、サイゼ
リア、ね、そうサイゼもいいっすよ全然、うん、
そう結構僕好きなんだよサイゼリア、
う
ん
う
ん、
そうですね、
サイゼリアあれがよかった、イタリアンちゃうねんけど、
うん、
回転寿司、
うん、
寿司ローは割と比較的に、
あ、寿司ローね、
うん、最近寿司ローのお持ち帰りにハマってて、
あ、僕もそのお寿司お持ち帰りしだした、くら寿司やけど僕は、
うんうん、あれなんか結構何人分かで取っても一人で頭料金割ったら回転寿司って持って帰ったらそんなにかからへんなと思って。
あ、そうなんですかね。
結構うん、なんか多分外で外食するときって、うん、アルコールのお金がかかってないなって。
ああ、なるほどね、
うん、
お酒分が高ついてたみたいなところがあるんや、
うん、コロナでその持ち帰りが増えたから、
うん、
これ外で酒飲まんから、
うん、
ああ意外に金かからへんなって思ったより前ほどみたいな、
うん、
うん、
でもね回転寿司の持ち帰りって、
うん、
結構そのこれぐらいの量にしとこうみたいなことがなかなかちゃんと決めれへんというか、
うん、
なんか回転寿司ってね食べてたら自分のお腹の量に沿ってこう選ぶじゃないですか、
うん、
だからそのあらかじめどんだけ食べるっていうのを考えながらやってこの量って足りてんのかどうなんかようわからんなみたいなに陥るんですよ、ね、
うん、
未だに、
うん、ああそうやな、
そうなんかまたそこがまた不慣れなんですよね。
そう予測しながらいかんとあれも
な。そうなんですよ。そのマグロの盛り合わせとか頼んじゃったら別のやつ食べれへんかなとか、
うん、
なんかそういうあたりのなんか考えを巡ったりとかしつつで結果結構多めに僕頼んじゃうんですよ。
ああ
余ったらまあ次の日でもいけるわぐらいの感じで、
うん
うん、次の日ええんかわからんけど、
う
ん、
そうやな、ね、お寿司も冷蔵庫を一晩置いとって開けたら味全然ちゃうもんな、うん、
ね美味しくなくなりますもんね。
ねえ、うん、あれすぐ食べなあかんわと思って、うん、だから回転寿司ってやっぱり理にかなってんねんな。
そう理にかなってるんですよ。
だからなんか回転寿司を持ち帰るときは少なめぐらいでええんかもしれんな。
うん、そうかも、うん、まあ多めでも食べちゃうけどね。
なる、
うん、うん、そうそうそう、これぐらいで満足するんやっていう量をとりあえず自分でちゃんと知るべきやなと思う、うん、
あ、そうやな、
うん、未だにまだちょっとそれが、
うん、
俺もなんか決まってない。
俺もだいたいコツ回転寿司行った時の量を想像しながらこう、うん、数を決めてるから、うん、うん、
あとはね回転寿司でいうとくら寿司やったらビックラポンってのは知ってます？
あのガチャガチャみたいなやつ。
そうガチャガチャみたいなや
つ、うん、
あれが当たりにくくなりました。
あ、そうなの
それが本当にねちょっと僕としては不満なところなんですけどね。
昔はそこそこ当たっとったやんか。
3回回したら1回は絶対当たってたんですけど、
うん、
今5回ぐらい回さない当たらへんから。
それはあかんで、ね、くら寿司さん、うん、それはあかん、うん、
まあ、しかもね出てくる商品もあんましょぼなってるから。
あ、そうなんや。
そう
ちょっと手抜いとんな。
手抜いとるね。
ああそらあかんな。
もう俺もどうで、まあ、前まではビックラポンって、
うん、
よくくら寿司を利用するのは絶対5枚お皿が入れたら絶対にビックラポン回ってたんですよ。
あ、回りますね。そうですね、う
ん、今はちゃんとビックラポン回す回さへんみたいなやつもちゃんと決めて、
あ そうなんや。なんか前ってそのビッグラポン入れたらなっていらんかったらこれおもちゃ返してくださいって言った、
う
ん、
そうそうそう。でもあれってでもビッグラポン5回に1回回って当たり外れて出るから、
うん、
別にその当てたくもないのに外れて出るのがテンション下がるっていう件が多分出たんちゃうかなと思う。
ああそうか、
そうこっち頼んでないのに何外れみたいなの出してくれてんねんみたいな、
うん、あの外れいう文字見たら確かに下がるな。
多分その告ってもないのに振られたみたいな そんな感じのやつイメージなんかなと思うんですけど、まあ、僕はもう絶対毎回やってたからビッグラポンって、
うん、
だからあんま気にしてなかったんですけど、
うん、
最近なんかビッグラポン行ったらビッグラポンやりますかっていうのを初めに選べるようになってるんですよ、
ね、はあ、ね、あれでやりませんで、ね、選ぶと皿、うん、何枚入れてもビッグラポンが作動しないって、
うんうん、そうなんですよ。それはそれ俺悔しいんでね、とりあえず。
いや俺はやるなビッグラポン、うん、
やるっすね、
うん、そうよ、そうか、そうか、くら寿司5回に1回か、
5回に1回ぐらいになったっすね最近、体感で言うと。
で割とよく行ってる人はそれ感じてるんだ、その間違いないわ、うんうん、そう、俺スシローが多いからそういうのないから、
うん、そうそう、
分からへんや、
俺の体感は間違ってないと思う多分。そう
マジか、それは悔しいな。
あとはオープン直後に回転寿司行ったら死ぬほどうまかったっていうのがある。
お朝え11時とか、
うん、11時に回転直後に行ったらめっちゃうまいんですよ。
あそうなんや。
いや多分ね、単純にある、うん、あるネタいいのから使うからね、きっと。
ああ、お昼行くのが、
お昼行くんでいいっすよ。回転寿司。
回転寿司。あ、そうなんや。
うん、
大体なんかお寿司食べるときで夜かな。
夜でしょ。
で夜のしかも持ち帰りやねん。
うん。
そうか。昼間行ったんや。
一回持ち帰り昼でやってみたらいいんちゃうかな。いや結構ちょっとびっくりするぐらい美味しかった気する。
あ、そうなんや。
うん。その時だけかもしれんけど、でも、うん、まあよう考えたらそりゃそうやろうなと思って。
うん。
うん、
そうだ。仕入れたネタをこの日サバ使うネタですって言って、その一番いい状態でも
な、うん、いやと思うんですよ。まあそれやと思うかな、
まあそう言われればそうやな、
うん、そういうい
やそれはいいこと聞いたわ、
うんうん、最近なんか自分的に気づいたこと、そのあたりの感じかな。
あそれは、うん、それは盲点やったな。でも言われてみればそうやな、
うん、そりゃそうやなっていう感じだと思うかな、うん、
うん、はあ、くら寿司回転寿司ね、
うん、
ちょっとやってみるわ
そうやったな、
うん、
久しぶりこのちょっと久しぶりですね、あのこのご飯の話するのなんか、
ね、
こういう日本のチェーン店の話するといいですね。
あ俺好きやね、うん、なんかいろいろなんかいろんな回転寿司から、うん、あのサイゼリアから、
うん、
王将から、王将もね、うん、もう王将話しだしたら止まらなくなるけど、
うんうん、
あのなんか餃子があのなんか材料が、
うんうん、
国産に全部変わって値段が上がってんけど今。
あ、そうなんすか。
今1人前220円ぐらいするんちゃうかな、
うん、
うん、でも味はめっちゃうまなってるわ。
そうなんや、うん、
であとなんかあのニンニクお昼食べたら匂いするから嫌やっていう人のために、うん、ニンニクなし餃子っていうのが
あって、はいはいはいはい、
なんか生姜だけで作ってるやつ、
うん、俺毎回そうですよ。
あ、ニンニクなし餃子、
ニンニク抜きでやってるっすね毎回。
あ、そうなんや。
でニンニク抜きで食べる場合は、
うん、
あのあそこに置いてるタレとラー油じゃなくて、
うん、
お酢をかけた方がうまいっていう結論に今なってて、
うん、あそうなん
だ。からニンニク抜き餃子をとりあえずいつも王将行った時3人前頼んで、
うん、
それをお酢と胡椒で食べてるみたいな、うん、最近のブームですね僕。
あニンニク抜き餃子は酢胡椒の方がいいや、う
ん、なんかね食感がシャクシャクしてるんですよニンニクよりも、
うん、
なんかそのあ生姜使ってる感じなのかな、
なんかな、
うん、うん、そこの食感が違うから、
うん、
なんか僕はお酢の方が好きで。
あ、そうなんだ、
ね、
あ、俺ちょっとやってみよう。
やってみるべき、
うん、あ、やろうやろう、うん、ニンニク抜き餃子、
うん、
酢胡椒で、
うん、そうそうそう、マジか、それはやるべき、
それはええな、
これとなりますね、やっぱこうやって
話お前ら餃子食べたいな
まあね、まあ、そういう話は尽きないですけれども
。そうですね、
今回もなんだかんだで結構がっつりと
喋ってしまいましたね。
喋ってしまいましたね。
なんかまたいろんな、
とりあえずねまだちょっとドミニカの話も聞きたい部分はいっぱいあるんですけど、またね、
はい、
次の機会とかでもあれば
しばらくドミニカのネタと飯ネタで、
飯ネタでいけそうですね、はい、そのあたりの比較もしていけたらと思ってるんで、
はい、そうですね、
はい、引き続きまた楽しいトークができればと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
というわけで山崎と
ヤブでした。
さようなら。
さようなら。
好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは と毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春の日に芽生えた何か、心の奥が踊った。打ち明けた夏の日の夕暮れはきっと忘れないと。様々なところを